ご理解第31節、信心する者は木の切り株に腰を下ろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよ。遊興の世界にも一宿一般の恩義に命を懸けて恩に報いると聞く。教祖は信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き身代もでき、一年まさり大まさりのおかげを受けることができるぞと教えておられる。命で感ずるものすべての恩のことである。恩を感じる、恩義を受ける、その恩を受ける、例えば神様の恩を受ける、天地の大恩、神様の大恩をいただく。これがもし私どもが神様がおっしゃること、例えば恩人の人がおっしゃること、そのまあ何かアドバイスをいただくとしましょうか。そのアドバイスに従って行動をした、そのおかげでこういうようなおかげをいただいたという時に、初めて、あの人のおかげで、あの人がアドバイスをしてくれたおかげで、ということにもなるのではないでしょうかね。そのせっかくアドバイスをしてくれた、いいことを教えてくれたにもかかわらず、そのことに背くようなことであったり、しだこだにするようなことであったり、聞き逃してしまうようなことであったのでは、そのせっかくの恩を、恩たらしめることができずに終わってしまうということにもなりましょうね。今朝は昨日の続きのような話でダブった話になるかもしれませんが、いや、ダブるかもしれませんね。しかし大切だと思いますので、やはりここはどうでも、まあ、残しておくというのか、聞いていただいておかねばならないと思いますので、また繰り返しお話をさせていただくことになりますが、師匠がおっしゃっておられるように、神様のお心に通うというところは、まあ大変微妙なところがあると。私どもの心の微妙な動きというのでしょうか、それが天地に響くのだと。嫁衆とですかの悪気は天地に響くですかということを言われるそうですが、嫁衆との仲良きこともまたやはり天地に響く。その神様のお心に響く、感じる、まあ神様のお心の金銭に触れる、まあいろいろな表現がありますが、その神様のお心に響くのは、私どもの心の微妙な動きが神様のお心に響くということがあるのだと。ですから信心をさせていただくものは、私どものその自らの心の微妙さというのが大切なのだと。昨日も申しました、その難儀がある、ああ困ったなと思う、そこをやっとカットで通る、倒れ転びしながら通る、まあある意味こういう言い方をされることがありますが、神様の応援歌をいただきながらとか、神様からまあ励まされてというのでしょうかね、神様のお働きをあっちこっちにいただきながら通させていただく、そこの通れないところを通させていただくといったような表現もなされますけれども、そういう通り方、やっとカッと通った、神様から後押ししてもらってやっと通らせていただくことができた、はあ、この神様はなんと素晴らしい神様だ、ありがたい神様だということですけれども、それではただありがたい神様を感じただけであって、その人本人が神様のご神徳をいただいたということにはならないのだということですね。 大変微妙なところですね。なるほど、通れない、神様のおかげで通れないところを通らせていただいた。師匠が言われるリズム、その天地のリズムを感じながら、とても通れないところを通らせていただいた。ありがたいことだ。というそれだけでは、私どもがその通ったというだけであって、ご神徳をいただいたということにはならないと。いわば大学の門をくぐったという話がありますね。まあ普通それは大学の門をくぐったというだけで、その大学に入って勉強したというような意味なのでしょうけれども、ただ笑い話で門をくぐったという、その門をくぐった、その難儀なところを通ったというだけで終わってしまうというのです。それが徳にも力にもならない、いわゆる大学の門をくぐった、まあ勉強を学問を修めて卒業したということにはならない、笑い話ですね。それと同じだというのです。ですから、ご神徳をいただく、神様から、ああこの事故はと認めてくださるような通り方をしなければならないわけですが、それは師匠が教えてくださる、このことのおかげで一徳いただいたとか、何と言いましょうかね、そのことを信心でいただく、本当に真にありがたし、あこれは難儀ではなかった、これは神様の親愛の表れであった、このことによってこういう信心の、まあ、境地が開けた、こういう心が開けた、なんとまあありがたいことではないかと、そのいわゆるそこに込められた神様の願い、思いというものをいただき抜く、そしてそこにありがたいという答えが即出せるような、あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになるという、そういう悠長なことではない。難儀なら難儀が即起こってきたら、難儀即おかげといただけれるような心が開ける、そういう心が天地に響く、神様に通うのだ、ご神徳にもなるのだと。ただ通ったというだけでは、通っただけだ、門をくぐった、大学の門をくぐったというのとあまり変わりがないわけですね。ですから、その難儀なところを通ったからといってご神徳をいただけるということではない。ご神徳がいただけれるような、神様から信用していただけれるような、私どもの心のその微妙なありようというものがなされていなければならないということなのですね。と同時に、よく何回かお話しさせていただいたこともありますけれども、ある修行生の先生が、まあ、ご卒業されてご布教に出られた、そして愛薬年は役に立ちませんでしたとおっしゃられた方がおられると。私はこれまでおそらくその先生方は愛楽次年の使い道を、まあ正しい使い方をしておられないのだろうと思っておりました。いわば愛楽次年というものは私利私欲のために使おうとしても、これはあまり効力はありません。心願成就のために愛楽次年を使って初めて、本当の愛楽理念が愛楽理念たらしめることになります、という、私利私欲のために使おうとして使って、それが役に立ちませんでしたという、いわば使い方を違えておられた。言うなら、金槌で釘を打つのではなく、金槌で板を切ろうとしておったり、ノコギリで板を切るのではなく、ノコギリで釘を打とうとしておったり、そういう道具の使い方が違うから役に立たない。この道具は金槌で板を切ろうとしても、ノコギリで釘を打とうとしても、 ノコギリが役に立たないというようなものですね。そういうものだろうか、そういういわゆる、まあ実際お話をしたことがありませんから、まあ旗から見ていてそういうことだろうかと、まあいわば愛着理念を私利私欲のために使っておられたのではなかろうか、心願成就のために使わねばならないというのが一つありますね。実はそれがもう一つ昨日分からせていただきました。私がまだ信者時代でしたが、勤め先の近くにあるお道の教会がありました。あ、その教会、お道の教会というところはどういうところであるべきなのか、それは神様がおられるところということですね。まあ、こちらのアメリカあたりでは日本人の同好会というのか、日本人会というような日本人同士が集まり合って、時を過ごすというようなところがも見受けられますけれども、本当は教会というものは神様がおられるところ、神様がそれこそ鎮座ましましておられる、神様がおられて願い事を聞いてくださる、また神様の願いを打ち明けてくださる、そういう神様に会いに行くところ、神様がおられるところが教会であるべきなのですね。その私がもう信者時代にあるその職場の近くの教会の月齢祭でしたかね、お参りさせていただいたことがありますが、そこに行ってお参りして神様を全く感じませんでしたね。今お勇みがありましたが、神様がおられるという感じが全くいたしませんでした。その教会によってはやはり神々しいというのか、はあ、ここは神様がおられるな、生き生きしておられるなといったようなものをご神前に行くと感じるところがあります。しかし教会によっては、ここはなんか神様が何と言いましょうかな、お留守のようだなといったような、神様不在と言いましょうかね、そういう神様を全然感じないようなところもあります。そこでその教会にお参りしたけれども、神様がおられるように感じませんでした、何か神様がおられないような感じでしたということを、その後に師匠のもとにお参りした時にお話ししていたのですね。そして、あ、実はそこはの先生は奥様が喫茶店をしておられましたと、でスーパーに勤めておりましたが、よく買い物に喫茶店の、まあ、仕入れですかね、買い物に見られますというような話をしていたのですが、その翌日か翌々日ですねのご理解にそのことを師匠が語っておられました。またこれはご理解では語っておられませんでしたけれども、研修の時にでしょうかね、語っておられましたね。その私がまだ信者時代ですから、もうそのご理解に出た時とか研修で話が出た時には私はその場におりません。私はもういわゆる勤めておりますから、その場にはおりませんけれども、ですから初めて師匠が、ああ、こういうことを話しておられたのかというのを初めて気がついたのですけれども、そこで申されておられましたのが、神様が不在だと、まあおられないと感じた、それはどこに神様不在の原因があるのかということに言及しておられました。それはいわば共働きのようなことをするから、奥様が喫茶店をしておられる、そういうことをするから教会に神様が不在になるのだと、はっきり おっしゃっておられました。昨日とですか、2、3日前にそれを聞くまで私はそのことを全く知りませんでした。聞く由もなかったのですが、なるほどそうなのかと改めてはっきりいたしました。そのいわゆる、まあ、共働きをするというのでしょうかね。ご主人は教会を守る、奥様はよそに働きに出る、そして少しでも教会の御用に立とう、まあ金銭的なですねお役に立とうという思いかもしれませんけれども、この辺は大変微妙なとこですが、それではそういうあり方では神様はが教会には不在になるのだとおっしゃっておられますね。あ、おっしゃっておられましたね。いやば、なるほど、喫茶店は繁盛するかもしれないけれども教会はご比例をいただかないと、神様が不在になるとおっしゃっておられます。その何と言いましょうかね、一見すると美談のような話でもありますね。先生はご主人は教会で教会を守り、奥様は奥様でその後ろ盾ですか、後押しをするために外で働く、教会を援助する。一見美談のようにも聞こえますけれども、神様がご覧になる、まあ師匠の信心の世界においては、それでは神様が教会から不在になるということなのです。これは理屈でもなければ何でもありませんね。そういう風なのですね。それでは神様不在だとの教会になるのだということなのです。それで分かりました。なるほど、愛楽理念がは役に立ちませんでしたとおっしゃられたそこの教会では、そのいずれもが奥様がやっぱり勤めに出ておられました。ですからまさにこのケースに当たったわけですね。いやば、なるほど、奥様が働きに出て教会を助けようとされる、それは尊いことであるかもしれませんけれども、それでは神様は不在になる、教会においては神様が不在になるのだということなのです。そういう師匠の教えがあるわけですね。今日は師匠のお立ち日ですけれども、その師匠が教えてくださったことを、その教えを守らず行せずにおいて愛楽理念は役に立ちませんでしたというのは、これは例えて言えば、病院に行ってお医者さんが、さあこの薬を飲みなさい、この薬を飲めば治るよと調剤をしてくださった、そのお薬を持って帰って飲まずに起きながら、せっかくの薬を飲まずに次に病院に行った時に、先生あの薬は効きませんでしたというのと同じではないでしょうかね。ですからまずは師匠が教えられたことをぞっこん守り行じて、初めて愛楽理念が役に立つということなのですね。守らず行せずにおりながら役に立ちませんでしたというのは、これはやはりお門違いだということになりますね。もう一つついでですけれども、これはついでですが、私が ある教会からもういわゆるしな出て行ってくださいと言われた時に、その前後でしたか、負い目をいただきました。その時にどういう負い目かというと、神様がその教会からの裏口から出て行かれるところを負い目にいただきました。ああ神様が出て行かれるな、出て行かれたなという負い目をいただいたことがあります。まあ微妙なところですね。まあその後その教会がどうなったのか、まああまり発展している風ではありませんね。教会というところはやはり神様に追ってもらわなければならない、神様に守っていただかなければならないところなのです。神様不在では教会としての値打ちがない。あそこに参ったら、はあ、神々しい、何かしら神様を感じた、ゾクゾクするような神様を感じたという、神様を感じていただけれるような教会でなければ本当の教会ではないと言えるかもしれませんね。神様不在の教会では教会としての値打ちがない。そのためにはやはり師匠が教えられたことを右左するようなことであったのでは、やはり神様不在になってしまう、しまいかねないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。